今日は第2サムエルの4章です。もう4年くらい前になりますね。3年半ですか。創世記の1章から1節ずつ、こう、1節1節、1章1章、コツコツコツコツ学んできました。3年半学んで、ようやく今第2サムエルの4章です。先は長いですね。平日のバイブルスタディに出ていらっしゃる方々は、新約から始めてますから、今、使徒の16章が終わったところですね。だから使徒も半分過ぎたところです。あとどのくらいかな？両方出てる人であれば、あと8年ぐらいで終わるのかな？聖書全部。ゆっくりゆっくりですけど、今日はこの第2サムエルの4章から一緒に学んでいきたいと思います。で、一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日も私たちを助けてください。私たちに与えられているこの箇所を通して、あなたが伝えようとしておられることを理解できますように、どうか力を与えてください。あなたの愛や恵みを理解する力を与えてください。またどうか、この御言葉を分かち合う語る私をどうぞお助けください。あなたがどうか私を清めて語るべき言葉を与えてください。お願いします。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく、しかも分かりやすく語ることができますように、どうぞあなたがお助けください。お願いします。今日もあなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。少しおさらいです。少しが長くならないように少しにしたいですけど。まあ、この第二サムエルというのは、ちょうどダビデが出てきてますから、さっき、詩編のほとんどというか多くを書いたのがダビデですけど、ダビデというのは当時、まあ、イスラエル王国という王国がありました。今から3000年前です、約。そのイスラエル王国を一番最初にその統一王朝を作ったのがダビデです。歴史の教科書にも載ってます。ダビデの息子の方がもしかしたら日本人にとっては有名になるかもしれないですけど、ソロモンですね。ソロモンがその2代目になって、その後は北イスラエルと南ユダっていう王国に分かれます。それが今から1900年くらい前。ごめんなさい。2900年くらい前の話です。ダビデは3000年前の話。で、第1サムエルっていうのが第2サムエルの前にありますけど、それはそのサムエルさんという、預言者というか、獅子の人がいて、で、その人が神から言われて、サウルという人に油を注いで王様にします。でもそのサウルは神に従いきれませんでした、最後まで。それで神がそのサウルに代わって新しく王様を立てますということで、それを約束してダビデを立てたわけです。でもダビデはすんなりその王様になれませんでした。それはそのサウルが私が王なんだとかって言って、その神の主権というか、神が次の王様に立てたダビデを認めなかったからです。自分がその王位にしがみつきたかったんです。でも最終的にはその戦いの中でサウルは知ります。で、そして、そのサウルが死んで、じゃあ今度はダビデが王様になるかと思いきや、今度はそのサウルに仕えていたその将軍のアブネルさんという人が、で、そのサウルの息子の一人である、イシュボシェテっていう人を連れてきて、この人を王様にしました。で、一方ダビデは、そのヘブロンというところに、自分のその、出身のね、ユダ族という人たちが中心になって、そのユダ族の王様として7年半そこで治めます。で、イシュボシェテっていう人を立てて、アブネルさんが将軍。で、それで、イスラエル王国っていうのを、その存続っていうか、その、サウルから引き継いで、イシュボシェテっていう人に、その王位を継承させました。で、前回のところで何があったかっていうと、クリスマスを挟んでますからね。皆さん忘れてるかもしれない。で、何があったかっていうと、そのダビデはやりたくなかったんですよ。でも、ダビデのにずっと仕えていたダビデの将軍のヨアブさんという人が、その自分の弟を殺されたんですよ、このアブネルさんに。それで、復讐するっていうことで、それで、そのダビデに黙っていて、そのアブネルというサウルの将軍だった、このイシュバシェテっていう人を立てた、その将軍を殺すんですよ。それが3章までの話です。これで全部を理解するとは思ってません。が、少しのその、背景を、こんな感じっていうその歴史的なその背景を知っていただくと、入りやすいかなというふうに思いました。4章の一節。サウルの子イシュボシェテは、アブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。 イスラエル人も皆うろたえた。サウルの子イシュボシェテのもとに二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバーナ、もう一人の名をレカブといって、二人ともベニヤ民族のベエロテ人リモンの子であった。というのは、ベエロテもベニヤ民に属するとみなされていたからである。ベエロテ人はギタイムに逃げて、気流者となった。今日もそうである。さて、サウルの子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いた。その子は、サウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされた時、5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げるとき、あまり、急いで逃げたので、この子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名は、メフィ・ボシェテと言った。で、この当時、アブネルさんが死んでしまって、そしてイシボシェテは気力を失ったんですね。で、イスラエルの人もみんなうろたえたと書いてあります。それはそうです。その自分を王として担いでくれた、その力ある人が死んでしまったわけだし。また、サウルの時代から戦いの先頭に立ってきた、その頼れる将軍が殺されたって死んでしまったので、その自分たちのその、王様、これから大丈夫なのかとか、自分のその王国は自分が属している国は大丈夫なのかということで、うろたえるわけです。で、そうやってこの一節から今、四節までお読みしましたけど、そのサウルの家がどんどん弱くなっていくんですよ。で、みんながイシュボシェテ王様が気力を失って、そしてイスラエル人がうろたえているときに、この二人の略奪隊っていうのは、その戦いに行くときに、その先陣を切って、相手から略奪する、そのままですけど、その分取り物を奪ってくるような、その結構強い人たちがそこにいるんですけど、その、略奪隊の隊長、この二人、バーナとレカブという人たち、ベニヤ民族のベエロテ人リモンの子ですね。だから兄弟なんですね、この人たちは。この二人が逃げたんですよ。で、イシュボシェテの略奪隊の隊長であるよりも、気流者になることを、気流者っていうのはもう、根なし草のように。もう自分のその、生まれ育ったところや、その自分の地位のあるところ、自分の仕事があるもの、これ全部捨てて、新しく生きた方がいいやっていうぐらい、になったってことですね、気流者ってことは。いかに彼らの、中に、またイスラエルのこの王国の中に、希望がなかったかですよ。で、人々がどんどん離れていくと、国も弱くなってくるし、王様もどんどん弱くなってくるし、そこに仕える人たちもいなくなるし。もうこの歯止めが効かないような感じです。で、4節に、いきなりですけど、このメフィボシェテという人が出てきます。これは、サウルの子ヨナタンの息子ということです。だから、サウルの子供ヨナタンも、長男でしたね、ヨナタンは。ヨナタンはいい人でしたけども、その戦いの中で彼も殺されました。で、このヨナタンに子供がいたんですね、このメフィボシェテっていう人が。で、足が不自由な子供でした。で、その5歳の時に、この自分のお父さんと自分の おじいちゃんが、死んだんですよね。で、当時、今はあまり考えられないかもしれないですけど、その当時、その王国があって、その王様が殺されて、その体制が変わるような時に。で、その王様の、王様を継ぐ人たち、その息子たちはみんな殺されるわけですよ。その王様、その王国を根絶やしにするためにね、その血を残さないようにするために。で、それでそのメフィボシェテを残すためにね、このウバが逃げたんですね。でもあまりにも急いでしまって逃げてしまったので、落っことしちゃったんですね、彼を。よっぽどひどかったんでしょう。で、その5歳だったメフィボシェテの、その足は動かなくなっちゃったんですね。で、その時5歳だったとあります。で、ダビデがヘブロンの王であったのが7年半というふうに書いてありますから、だから、だいたい今考えるとメフィボシェテは12歳ぐらいです。で、今イシュボシェテ、めんどくさいですね、このカタカナ。メフィボシェテとイシュボシェテ。この2人が、そのサウルの、息子、もしくはその孫として、サウルの王位を継承できるものなんですよ。イシュボシェテは、もう、心が萎えてるんです。メフィボシェテは、足が萎えてしまって、その不自由であって、しかも若いんですよ、まだ12歳。もう、サウルの家がどんどん弱くなってくるのがわかると思います。そのイシュボシェテが、悲劇に遭うというか、 5節から。ベエロテ人リモンの子レカブとバーナがイザカリにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼は小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。彼らが家に入った時、イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。聖書って残酷なこと書いてあるんですね。聖書は正直なんですよ。だから私好きなんです。だから私はここにその、なんていうのかな、真実味を見るんですよ。私が神だったらね、その汚点みたいなの残さないんですよ。その聖書は何開いてもどこ開いてもなんか素晴らしい言葉ばっかりで、なんかもうなんかこれを見ただけでなんか目がキラキラして、そしてその心が励まされるみたいな。そういう本を書きます、私が神だったらね。でも私、クリスチャンになって、また牧師になって、しばらく経ちますけど、すべてバラ色なんていうのは嘘ですよ。それこそ宗教臭いですよ。自分が苦しいこと苦しいって言えなくて、苦しいって言ったらなんか、もしかしたら誰もなんか、来ないかもしれないとかって。自分の弱いところや自分のできないところや、その不完全なところを言えないなんて、そんなのただの宗教にしか過ぎないですよ。すべて素晴らしい。うまく全部いくからとかって。そうやってその悪いことは一つもクリスチャンになったら怒らないとか、そんなありえないですよ。そう見えないかもしれないけど。皆さんだってそうじゃないんですか?って、私の仲間に引き入れようとしてますけど。教会にいるとなんか、その、同じ、理解というかね、その、お互い良くしようっていうその、思いが働くんですよ。それでも教会の中でもギクシャクするときってありますよ。一緒に働いたりして、前回クリスマスとかありましたけど、忙しくなったり、いろんなことやらないといけないときに、その思い通りに動かないときに、なんだよっていうふうに思うときってあるじゃないですか。それで、あの扉を、の外に出てね、車に乗ってお家に帰ったら、なんかいきなり、なんか、わかんないですけど、なんかのタガが外れて、そしてその家族に対してとかね、イライラしたりするんですよ。バラ色じゃないですよ。自分のその、醜いところとかそういうのってありますもん、正直。聖書は全部その醜いところはいっぱい書いてあるんですよ。で、なんでこんなことが起こるんだっていうことなんて書いてあるんですよ。これは正しい人じゃないのかって書いてあるんですよ。私たち学んできたじゃないですか。ダビデだって、その正しい王様っていう、そういうイメージがありましたけど、そのダビデも相当悪いことしてますよ。聖書ってわかりやすいんですよ。唯一、正しい方は神だけなんですよ。あとその他大勢は正しくないんですよ。旧約に出てくるアブラハムであろうと、イサク・ヤコブであろうと、ダビデであろうと、モーセであろうと、ヨシアであろうと、サウルであろうと、ダビデであろうと、誰も正しくないんですよ。イエス・キリストの弟子であろうと、ペテロでもそうですよ。パウロでもそうですよ。誰も正しくないんですよ。でもその正しくない人間を全く正しい神が助けるよって、助ける道を備えるよっていうのがその聖書全体で貫いてるそのテーマなんですよ。だからこのどうしようもない人たちのことが書かれてあるってことは励ましなんですよ。私でも大丈夫なんだって、この人たちでも大丈夫だったら私でも大丈夫だって、この人たちに対してでさえ神はその恵みを注いで良くしようとしておられるのであれば、私にももしかしたら神は良くしようとしておられるかに、おられるに違いないって。そうやって信仰が励まされるから。イシュボシェテは、がその暗殺されるということがここに書いてあります。レカブとバーナこの二人、その彼から離れていった、イシュボシェテから離れていった略奪隊のその隊長たち二人がね、イシュボシェテのところに行って、そしたらイシュボシェテ昼寝してたんです。それでこれはいいやって言って、その下腹をついて殺して首をはねたって。で、その首を持って一晩中、荒野への道を歩いたと書いてあります。アラバへの道。アラバっていうのは荒野とかね、砂漠とかそういう意味もあります。なぜイシュボシェテは殺されたんでしょうか。一つには、もうこれ以上このイシュボシェテに王様にさせてても、これは意味ないわって。もうこれ以上サウルの家は存在しない、存続し得ないって。そういう絶望からかもしれません。 もしかすると、というか、その、イシュボシェテから、イシュボシェテの側からすると、あまりにも、不用心じゃないですか、これ。仮にも一国の王ですよ。それが、その外から人が入ってきてね、寝てるところにその寝室に行くことができてね。そして、その、殺して首をはねて持ってかれても、誰も気がつかないという。どんだけ不用心なんですかね。また、そのレカブとバーナもその、略奪隊の隊長だったわけじゃないですか。ある程度のその地位が与えられてて、権限が与えられてた人です。人たちですよ。であるにも関わらず、イシュボシェテを殺すんですよ。つまり、そのイシュボシェテのこの、彼に、忠誠を尽くす部下がいなかったんですよ。いろんな要因がその重なって、彼は殺され、そしてそのサウルの家っていうのはますます弱くなっていったんですよ。教会が弱くなることってあるって知ってます？教会も弱くなるんですよ。人数じゃないですよ。人数が多ければいいってわけじゃないですから。もちろん人数が少なければいいってわけでもないですけど。でも数は関係ないんですよ。教会が弱体化する要因には、二つのサイドがあります。あるとすればね。一つは神のサイド。もう一つは人間のサイド。神のサイドに、教会を弱体化する、弱くする理由は全くないはずです。だって、神はすべての教会を祝福したいって、この教会も含めて、すべての教会を祝福したいって願ってるはずだから。神の家は、イシュボシェテの家ではなく、家のようではなく、永遠に存続するわけだし、また、その神の側に不用心なんてありえないじゃないですか。神の側には何の問題もないんですよ。教会が弱くなっていく、その要因があるとすれば、私ですよ。私たちですよ。人間の側なんです。二つの要因をあえて挙げるとすれば、一つ目は不用心。私の罪に対する。二つ目は、私の神に対する忠誠ですよ。この二つが削がれていくと、教会は弱体化します。どんどん力を失います。イエス・キリストを述べ伝えるとか。そんなできなくなってくるんですよ。だってなんでキリストを伝えるかというと、クリスチャンだからではないんですよ。だって、なんでイエス・キリストを伝えるかというと、神がこんなにも愛してくれたから、そしてイエス・キリストが行きなさいって言うから、行くんですよね。だからこれ神に対する忠誠心がないと無理ですよ。神に対する忠誠っていうのは、なんか、清く正しく生きるとか、なんか変なイメージとかそういうイメージがあるかもしれないですけど。またその、教会に行くだのって言ったら失礼ですけど、教会に行くとか、その、献金するとか、なんかに出席するとか、奉仕するとか、そういうのじゃないんですよ。神が喜ばれるのは、その、私たちの生贄じゃないって、聖書にはっきり書いてあります。神が喜ばれるのは私たちの心だって。で、神が私たちに対して、その戒めとして、そうして、これやってねっていうふうに一番言ったことっていうのは何かというと、教会に来るようにとか、献金はこれだけやるようにとか、そんなんじゃないんですよ。奉仕するように、そんなんでもないんですよ。神が一番私たちにしてほしいって願ってることは聖書によると、神を愛するってことなんですよ。で、神を愛するっていうのはどうやって神を愛するっていうふうになるかっていうと、神にどれだけ愛されているかということを知って、神を愛するようになるんですって。で、神の愛というのはどこにあるかというと、第一骨によると4章に。神の愛っていうのは十字架にはっきり示されたって書いてあるんですよ。つまり神がどれだけ私のことを許してくださったかということを知れば知るほど、こんな受け入れられない、自分でも受け入れない自分っていません？こんな私ダメだって。そんな私ですら神を受け入れるんですよ。愛してるから。私のこと、あなたのこと。どのくらい？ご自分の御子であるイエス・キリストを惜しまずに与えるほどですよ。だそのまま来なさいって。取り繕う必要ないからって。そのまま来なさいって。私のもとに。そしたら私が休ませてあげるよ。だ神に愛されたことがわからないと、神を愛せないんですよ。神に愛された、つまり神にどれだけ許してもらったかっていうことが分からないと、神を愛そうっていうふうにはならないんです。多く許されたものが、多く愛するというのが、ルカの7章にある47節。その、原則の一つなんです。教会に行く理由って何ですか？なんで皆さん来てるんですか？日曜日に、ね、この12月31日に教会に来た皆さんに対して、なんで来てるんですか？とかって聞く。牧師も牧師ですけど。 理由は何ですか？皆さんが教会に来る。特定の兄弟姉妹とか、牧師が理由だったら、それは悲しいですよ。その人がいなくなったら、もう来なくなるんですよ、教会。前、なんか、もし、うちの教会にね、久米島に一つしかない教会に、その有名人でも来ればいいのになってちょっと思ったことがあるんです。ほんの一瞬ですよ。有名人が来たら、もうこの人をなんか餌にしていっぱい釣れるみたいな。もうその人いなくなったら、それで、その人で来た人たちはいなくなるんですよ。そんなもんですよ。牧師で来たとしても、私の次のその人が立ってね、この、牧会を引き継いだときに、私がいなくなったからって言って他のところにそのみんなが行ってしまうんだったら私の牧会は失敗ですよ。で、奉仕とか活動とかが理由であれ、あったとしてもそれがなくなってしまったらもう来なくなるんですよ。義務感や罪悪感からでもそれがその義務感がなくなったり罪悪感がなくなってきたりすると薄れてきたりするともう来なくなるんですよ。教会に行くってことももちろんその礼拝であったり、その神にありがとうっていうことであったり、神について学ぶってことであったり、神に助けてほしいから祈るってことであったり。それっていうのも、神を愛するっていう、行為の一つですよ。だから来るんですよ。神についてもっと知りたいから。そして神がこんなにも愛してくださったって、こんな私でも受け入れてくださって、こんな私をそれ許してくださるって、そのことを知るために来るんですよ。そして一つ一つのことを感謝しに来るんですよ。だから賛美するんですよ。そして神が、私のことを愛してくれてるってことが分かれば分かるほど、その神に対するその忠誠心というか、ああ、神がこんなにも良くしてくださってるんだったら、私もっと神を愛したいですっていう、それがその増し加わってくるんですよ。そのために来るんですよ。私のメンターというか、私をその育ててくれた牧師の最初に教会に行った理由は、ご飯が食べたかったって言ってました。アメリカでその教会に行ったみたい、行った時に、アメリカにいるから、それ日本食がなくて、日本語食食べたい。日本食をその出してくれるから、その日本食食べに行ってたんです。私が教会にその行ってた理由って、行ってた最初にその行き始めた理由っていうのは、牧師の息子だったからですよ。それ以外ないです。行かないといけなかった。昔ね、彼岸に教会があった時に、扉があったんですよ。この十字架が今あるところの壁があって、その後ろに。ドア一枚開けたら、私たちが住んでた居住区だった。だから教会堂に住んでたから、もうしょうがないんですよ。もう運命みたいな。しかも、ダダダダーンっていう運命でしたよ。わけわかんなかったんですよ。なんで私が教会に行かないといけないかっていう。最初教会に行くときに、いきなりね、私は神を愛したいとかって来る人はいないんですよ、あんまり。で、それが少しずつなんか、もっと知りたいなって、もっと聞いてみたいなって少しずつ変わってくるんですよ。それがノーマルです。で、私の教会に来る理由が、ますますその神を知りたいっていう、神を愛したい、神から愛されていることが分かりたいって、そのことをありがたいって、そして神に感謝したいって、そういうふうになることを願いますよ。そしてこの教会が、その弱い方向に行くんではなくて、ますますその人数がどうであろうとね、少なかろうと何をその基準にして少ない多いとかって言ってるか分からないですけど、人数はどうであれ、ここにいる一人一人のそのメンツがどうであれ、私たちが神についてもっと知りたいって、神にこんなにも愛されたから神に感謝したいって、神を愛したいって、そうやってその集まってきて、私たちがさらにその神にあって強くなっていくことを期待しますよ、イエスキリストにあって。そして聖書はそのことを聖霊が助けてくださるって。聖霊は私たちのその神の霊は私たちの罪を示すって間違ってる部分。でもそれだけじゃないんですよ。それだけじゃなくて神の愛と恵みを示すんですよ。そして神があなたのことを愛しておられるから。神は恵み深い方だから良いものを受ける資格のないものに良いものを与えるというのが恵みの定義ですよ。なのであなたに許しを与えるよってそれはイエス・キリストがその代わりに罰せられたからねって見捨てられたからねって、あなたの代わりに。だからそのことを信じるんだったら、神はそのあなたの罪を全部許すよって。そして新しく生きる力を与えるよって、神に向かって。今まで許せないようなこと、その許せなかったことを許せるようにしてくれるよって。今まで全く愛がなかった部分に、その愛を向けられるようになるよって。聖書が約束していること、事柄ですよ、これは。 で、少しずつですけど、私の身にも、また皆さんの身にも起こっていることなはずですよ。強くなるっていうのは、その、神に向かって生きることがさらに強くなっていくんですよ。そして私を悔い改めるために導いて、罪の許しを得させて、そして新しく洗ってくれるんですよ、また。更新の洗いを持って私を救ってくれるってあるから。またもう一回その最初からっていうか、もう一回その神に応答することを、その許してくれるんですよ。聖霊を。いいよ、もう一回。はい、じゃあここから仕切り直しねって。悔い改めたらじゃあまた最初から行こうって。またここから行こうって。そして神への忠誠を固く立てさせて、そして私の内にある、やだよって、神に従うなんか嫌だよって、許したくないよって、この人のこと責めたいよって、もっともっと嘆きたいよって、もっと怒っていたいよっていうその肉を殺すって、霊が、私たちの精霊が。そして精霊が神を愛し、神に従わせる、そのことを助けてくれるんです。そして求めるものになったら誰でも与えられるって、誰にでも。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。そして精霊のことを言ってるんですよね。第二サムエルに戻りましょう。8節。彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデの元に持って行って王に言った。ご覧なさい。これはあなたの命を狙っていたあなたの敵、サウルの子イシュボシェテの首です。主は今日、我が主王のために、サウルとその子孫に復讐されたのです。このレカブとバーナさん、この人たちは、そのイシュボシェテの首を跳ねて、そしてダビデのところに持って行きました。なんでそんなことするんですか？ダビデが喜ぶと思ったからですよ。自分とその相対してる、その敵対してるという、まあ敵対してると彼らは思ってるんですけど、その王国、イスラエル王国が、そのヘブロンで、その王様になってたダビデにね、その、ここの、イスラエルの王のイシュボシェテの首を持ってったら、私たちが殺しましたよって、すごいっしょって。そしたらあなた王様になりますよって、よかったねって。私たちこんないいことしたんですよって、あなたのために。なので、褒美をください。そんな感じですよ。二人のその手柄に報いてダビデがね、彼らはそのダビデから褒美がもらえると思ったんでしょう。でも彼ら勘違いしてたんですよ。あなたの敵サウルの子って言いましたけど、ダビデはサウルを敵だと思ってないんですよ。私たち学んできたのをその事実を突き合わせていくとそうですよね。ダビデはサウルのことを敵と一瞬たりとも思ってないんですよ。ダビデはサウルを敵というふうに思うのではなくて、ダビデはサウルを神に油注がれたものとして見てたんですよ。つまり神が選んで、神がその油を注いで王様にしたものというふうに見てたんですよ。だから、私、ダビデは、そのサウルに対して、サウルが私のことを殺しに来るんだけども、私はサウルに指一本触れませんって。サウルを殺す機会が2回ありました。自分の命を狙われてる時にね。でもその2回とも、私はその神から油注がれた、神が選んで王にしたもの、この人が悪かろうと良かろうと、この人に手を下すことは私にはできない。ダビデは、そうやってサウルのことを敵と見なすんじゃなくて、サウルのことを神に油注がれたものと見ていました。もちろん一つには、ダビデのそのサウルに対する忠誠心からかもしれないし、でも一番の理由っていうのはなんでそういうふうに見続けたかっていうと、ダビデの神に対する忠誠心です。神がこの人を選んだんだから、私はそのことについて何もできないって。私が何かすることはない。神が決めたことを私がその否定することをできないし、神がその始めたことを私が終わらすこともできないで、そんなことできるわけがないっていうのが、そのダビデの神に対するその忠誠心の表れですよ。レカブとバーナはダビデのようにその神との関係がないから、いや神がそのサウルをね、またサウルの家を、サウルだけじゃなくてこのイシュボシェテもその息子ですけどね、家をその王の家として建てたんだったら、私はその触れることができないというような、その理解に及ばないんですよ。レカブとバーナは神との関係がそういう関係がないから。だから理解できないんですよ。第二サムエルの一章のそのダビデが歌ったあの愛かも知らなかったんでしょうかね。国中に触れ回って、そしてサウルの死を絶対に喜ぶなよって言ったんですもんね。彼らは知らなかったんですよ。また、彼らの勘違いその2。発説に、主は今日、我が主王のために、サウルとその子孫に復讐されたのです。 で、主が復讐したっていうふうに言ってるんですけど、手を下したのは誰かっていうと、他でもないレカブとバーナー、彼ら自身ですよ。つまり何て言ってるかっていうと、私たちは神の手助けをして、あなたが王様になれるようにしてあげましたって言ってるんです。ひどい勘違いです。神は確かに人を使って、人を通してご自分のその計画を前進させます。けど大原則が一つあるんですよ。神はご自分の正しい計画を悪によって進めることはないということです。悪っていうのは罪であったり、つまり神が願っていない私たちの心や私たちの行いですよ。イエス・キリストを知るきっかけになったのは自分の罪だったりしますよ。だって罪がね、その示されるからイエス・キリストの十字架が示された時に、ああ、イエス・キリストは私のことを愛していて、神が私のことを許そうとしておられるのかっていうのがわかるから。でも自分が犯した罪というのは、神を知るきっかけになったとしても、神を知る直接的な原因にはならないんですよ。わかりますか、違いは。神は私に対してね、良い計画を持っておられて、イエス・キリストを、また神を信じてほしいんですよ。知ってほしいんですよ。でもそれを知るには、私はその自分の罪を知らないといけないんですよ。それが許されたっていうところからしか始まらないから。じゃあ、神は私にあえてその罪を犯させ、その罪を示して、それを許したということに、許して、神をその、知るようになったというふうに理解するのは間違ってるんですよ。罪を犯さないで済むんだったら、その方が、そこを神が願ってるに決まってるじゃないですか。だから自分の罪というのは、犯した罪というのは、神を知るきっかけになったとしても、神を知る直接的な原因にはならないんです。だから必要悪っていうのは存在しないんです。開けられる方は開けてください。ローマの5章です。開けなくてもいいです。聞いてくださるだけで。ローマの5章の20節から6章の2節まで。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。で、律法、ルールがないと、違反というのが分からないですからね。で、しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配されたように恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。罪がいっぱいその律法によってルールによって示されたんだけども、それは何のためかというと、そのイエス・キリストによってその恵みが、神の恵みが私たちにその示されるためだって。で、6章に行くと、それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありませんってなってます。そして、罪の中に生きることはできないですよねっていうことは、その6章の後半に書いて、その後に書いてあります。なんか神を知る原因は、私が罪を犯したことではなく、神を知る原因となったのは、神の恵み、神の愛に他ならないんですよ。神が私を愛してくださって、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださったからこそ、私は神を知ることができたんですよ。私が罪を犯したからじゃないですよ。だから自分がどれだけ過去悪かったかということを誇る人がたまにいますけど、あまりにも愚かですよ。俺こんなに悪かったんだぜ。こんなこともやって、あんなこともやって。で、あまりにもその悪いことをした人が、イエス・キリストにあってゴロッと変わって、180度変わって、そして、その全く新しく生き始めるとものすごいインパクトがあるんですよ。だからそういうその証とかを聞いてると、自分のその、ね、過去は、悪かった過去は、なんか薄れてきてしまう感じで、この人みたいに悪かった方が、もっと神のことを知れたんじゃないかとか、そういうふうに思ってしまうことがあるんですよ。あえて言いますけど、それは愚かな考えですよ。なぜかというと、もちろん一つには、神を知る直接的な原因は自分が犯した罪じゃないからっていうのは一つあります。でも、自分もあれだけ悪ければもっと神のことを知れてたはずなのにというふうに思ってしまうのがなんで愚かなことかというと、それは、あの人の罪も、私のそれだけの罪も、イエス・キリストが十字架で死なれるだけ十分に悪いことなんですよ。罪を比べてね、あの人の方が悪かった、自分の方が悪くなかったとかって言って、それで、その、罪の重さとかを自分のその計りで測ってる限り、神の愛っていうのをはっきり知ることができないんですよ。神は全く正しい方であられて、その一点の罪でさえも見逃すことができないんですよ。 正しすぎて。私の罪も、あの人の罪も、神からしたら、もうどうしようもない、もう気持ち悪いものなんですよ。受け入れがたいものなんですよ。相手が悪かろうと、自分も悪かったら、その相手も私も悪いんですよ、神の前からして。神は怒るなって言いましたよ。私を怒らせるあいつが悪いっていうふうに私は思いますよ。でも神から見たら確かにあなたを怒らせるあいつ悪いねって。でも怒ってるあんたも悪いよって言われるんですよ。そういう世界ですよ。神の正しさっていうのは。私を怒らせるあの人の悪も、あの人に対、私を怒らせるあの人を怒ってる私の悪も、神からしたら受け入れがたい悪なんですよ。そして罪なんですよ。そして、イエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死んでいただかない、死なないと、そして血が流されないと、許されることのできないくらい悪いものなんですよ。私の中にあるものっていうのは。でもその私を、神は愛したんですよ。そのあなたを愛したんですよ。だからイエス・キリストを使わしたんですよ。私たちが見捨てられることがないために。神はご自分の愛やご自分の恵みを私たちに対する、教えるために、私たちにあえて罪を犯させることなんかしないんですよ。それは私の中にある肉であり私の中にある罪です。そうさせるのは。神はひたすらにそれを知っておられるにもかかわらず、私を愛して悔い改めに導いて、これ許してあげるからって、私の元に来て悔い改めなさいって。そしてその罪を犯さなくするために、私がその力を与えるからって、私の元に来なさいって。私のところで休まって、力を得て、また出て行きなさい。それが私たちの神ですよ。その神が、レカブとバーナのその悪をね、使って、ダビデに王位を継承させるような、そんなことないんですよ。彼らが勘違いしてたことですよ。ダビデがサウルのことを敵だというふうに思ってたってこと。それが勘違いの一つ目。二つ目は、その神がご自分の正しい計画を進めるために、何でも受け入れるというふうに思ってたしまった、しまってたこと。自分たちが神の計画を進めるんだって思ってしまった。それが彼らの誤算というか、彼らの勘違いですよ。9節。すると、ダビデは、ベーロテ人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えていった。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。かつて私にご覧ください。サウルは死にましたと告げて、自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえて、スケラグで殺した。それがその良い知らせの報いであった。第一サムエルの一章にありますね、これは。まして、この悪者どもが一人の正しい人をその家の中の、しかも寝床の上で殺した時は、なおのこと、今、私は彼の血の責任をお前たちに問い、この血からお前たちを覗き去らないでおられようか。ダビデが命じたので、若者たちは彼らを殺し、手、足を切り離した。そして、ヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかし、イシュボシェテの首は、ヘブロンにあるアブネルの墓に持って行き、そこに、葬った。ダビデはこの二人を処刑したんですけど、また、もうなんかちょっと理解できないぐらい恐ろしいことが書いてあります。彼らはその血の責任を自分でその負うことになったんですけど、サウルの死を告げたアマレク人の若者と同じですよ。まあ当然の報いというか。でもちょっと、残酷ですね。無慈悲というかね。全くその恵みみたいのはないんですよ。でも、裁かれるっていうことはそういうことなんですよ。無慈悲なんですよ。そこにその恵みっていうのは存在しないんですよ。裁きの時。ダビデの裁きがこれぐらい無慈悲であれば、正しい神の裁きはもっと無慈悲ですよ。いつか必ず来ると書いてあります。聖書には。この裁きの日が。でもその裁きの前に、神が私たちに与えているのは、豊かな恵みって書いてあるんですよ。この神の豊かな恵みは全ての人に向けられているんですよ。私は、無慈悲に、恵みなしに裁かれるものだったんですよ。裁かれるべきものでしたよ。でも神が与えてくださったその恵みによって、私は裁かれることがもうないんですよ。イエス・キリストを信じたので。それは全ての人に向けられて、ここにいる一人一人に向けられているし、まだイエス・キリストのことを聞いたことのない人たちにも向けられているんです。イエス・キリストのことを信じれば、その人は裁かれることはないって。それが聖書の約束です。さっきの、ローマじゃないですね。新約聖書ですけど、まあ、これはもう開かなくていいです。 イエス・キリストが、その、イザヤの61章を引用して言ったんですけど、こう言いました。私の上に、私、イエス・キリスト、主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。私は、あ、ごめんなさい、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエス・キリストがお生まれになったのが、今から2000、まあ大体ですけど、17年前、18年前。BC、AC って聞いたことありますよね。AC じゃないや。AC はあれか。まあいいや。AD ですね。ん？うん。BC っていうのは、英語だと、Before Christ ですよ。はい、クライスト、キリスト以前のが、それが BC、紀元前。紀元後っていうのは、AD。これは、何語？アンノドミノです。ラテン語かな？アンノドミノっていうのは、恵みの年って意味なんですよ。イエス・キリストがお生まれになったその年が、恵みの年第1年目なんですよ。そこから数えて今、AD、アンノドミノ、恵みの年の2017年が終わろうとしてるんですよ、今日で。そして明日、2018年、ハッピーニューイヤーになったら、また新しい恵みの年が始まるんですよ。すごい影響力ですよね。裁きというのは必ず来るというふうに書いてありますが、神が約束した恵みというのも必ず来るという、注がれるというその神の恵みも私たちに実際に注がれてるんですよ。今が2017年目です。2018年目と言えばいいのか。0年からありますからね。ヨハネの福音書の3章16節から18節の前半まで読むと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれないって書いてあります。私たちは今、恵みの年に生きてるんですよ。そしてこれから先どのくらいあるかわからないけど、少なくとも7年はあるはずですよ。あ、それはないか。7年あるかもわかんないです。あ、あるな。あります。すいません。その、ゴグとマゴグの話があって、7年間それを、その後始末をするっていうのがあるので、その7年のその観難が始まるまでに、それが神の裁きの一つですからね。第一の裁きですよ。もしその最終的に裁かれるっていうのはあるんですけど。その前には、神の恵みがたくさん今示されてて、今日、私たち、その恵みを受けることができるんです。そしてそのことによって、この裁きに合うというか、裁きを免れることができるんです。いつでも、どっからでも、どんな人でも。だからこの本当に神が私たちに恵みを注いでくださっている間に、またその間、私たちがこの神の恵みにずっととどまっていられますように。そのことを共に励まし合っていられますように。そのことを本当に心から願います。最後、祈ります。天の父さん。あなたが私たちに対して、自分自身のことをよく知ってますけど、自分の心の動きとか、人に対する思いとか、であるにもかかわらず、本当にあなたが私のことを愛してくださって、良いものを受ける資格のないものなはずなのに、あなたが良いものを与えてくださっていることを心から感謝します。本当にありがとうございます。あなたがこの恵みの年として、私たちに与えられている、この恵みとして与えられているこの期間、どうぞ賢く過ごすことができるようにどうか助けてください。あなたの愛について、あなたの恵みについてもっともっと知れますように。そして今、あなたが恵みを注いでくださるこの期間に、この恵みを豊かに受けることができますように。そして後に来る本当にもう無慈悲で恐ろしいであろうその裁きの日を免れることができますようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。私たちを導いてください。ここにいる一人一人をあなたが励ましてください。祝福してください。お願いします。そしてそのあなたが恵みを注いでいる間、その恵みを注いでくださっているうちに、本当にその恵みの上に固く立つことができますように。どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。Amen.